エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんおはこんばんちは。
ちは。
第121回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄裕貴と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組でござい
ます。いや
はい、
おっす、おらちゃんまつ、
だいぶ定着してきましたね。
はい、
それどのタイミングで言うのが正しいのかちょっとよくわからないです。
これぐらいだね。
これぐらい、
はい、
決まり文句として、
ね、
はい、どうですか最近は。
いや、あのですね、新庄さん、はい、まあ、先日、
はい、
まあ、所用で
所用で、はい、
こう恋人たちの集まる、
え、
恋人たちの集まる、
はい、
なんかこうカフェ的なの行ったわけです。
恋人たちの集まるカフェ、
うん、
そんなものがこの世にあるんですか。
あったんです。
あった、カフェ、
あった、あ、今もあるの。
今もあるけど、
今もあるの、
はい、ある、はい、
そこに行ったら、朝と午前中だったんで、
ええ、
こうモーニングですか、
モーニング、
よくわからないんですが、
はい、
それを食べている人たちがいっぱいいるわけです。
あ、モーニングサービスね。
はい
はいはいはい、はい、
でそれもいいんです別に、
ええ、
でね、ちょっと前々から気になってたんだけど、
はい、
普段新庄くんがどうこうじゃないんですけど、
ええ、
そのまあわかんない、その彼女というか、
ええ、
恋人だったりとか、
はいはい、
と、
はい、
何話してる？
何話してる？別に普通に日常会話、たわいもないこと話すんじゃないですか。
でしょ？
ええ、と思いますけど。
なんかさ、
はい、
別に怒ってるわけでもないし、悪い雰囲気を醸し出してるわけじゃないんだけど、
はい、
二人とも何にも話してない人がいない。
はあ、え、それ何？携帯の画面をずっと見てるとかそういうことですか？
あ、そういうことでもないのよね。
あ、でもない。
何あれ？
二人見つめ合ってるみたいなことですか？
だからそれだったらそれでいいんだけど、特に会話をしてないかったりする。
見つめ合うと素直におしゃべりできないみたいなことじゃない
の？そういうんだったらいい。
ね、
そういうんじゃない。
津波のようなね。
なんか、
ええ、
なんか別に言うと。
はい、
まあ、お互い笑顔もなく、
笑顔もなく、
笑顔もなく、もそもそと、
はい、もそもそと、はい、
なんか食べてる、
食べてる、あのカニ好きしてる人たちみたいな感じですね。
そうそうそう。
はい、
でね、昨日も、
はいはい
はい、俺たちの牛角に行ったわけですよ。
俺たちの牛角ね、はいはいはい、
もう世界最強のレストランじゃないですか。
まあ回り回って牛角がやっぱ一番だなって思うことがありますよ。はい、
そしたら隣の席にいたカップルが、
カップルが、はい、
まあずっともしょもしょ食ってるだけなの。
はあ、
何あれ。
え、なんか問題あります？肉を食うところでしょ。
いや、なんかもっと楽しそうにさ、
おお、
しないよ。だって牛角なんかもうそれだけでもうすでにテンション上がるわけじゃない。
まあね、
それこそもううんこチンチン、うんこチンチンみたいな、みたいな話を、
はいはいはい、
キャッキャッキャッ二人でさ楽しそうに話してれば全然うちらも微笑ましく見てられるのに、もっそもっそもっそもっそ、まるで宇宙食を食べているかのようにあれでいいの、みんな、世の中のみんなは。
それはもう本当に人それぞれじゃないですか。そんなこと言い出したらキリなくないですか。
だって俺そんなの許せないよ。だって
えでもそれうるさかったらうるさかったらウェーイっつってカイパーンっつってあのやってたら、あの大学生とか大騒ぎしたらそれはそれでムカつくんでしょ。
それだっていっぱいいるじゃん。いやいや、
2人、
うん、その辺をちょっと 俺らほら、あの恋の ABC が分かんないから、
恋の ABC
長谷川さんに聞いてみよう。
長谷川さん顧問
顧問の長谷川さんに、
はい、
どうなんですか、異性とお食事に行って、
はい、
全然悪い雰囲気じゃないんですけど、向こうが全くあのトークノートークだわけ。
ノートーク
どうなんですか、その辺。そういう時はあったと思うんです、長谷川さんもね、いろいろな経験があったと思うんで。
ノートーク、
うん、
あったかな
あ、基本はじゃあトークしてる感じ、はい、フリートーク系、
フリートーク系、フリートーク系、私がひたすら喋るか。
あ、そう、でも長谷川さんがもう常に喋ってる感じでしょ、
はい。
それが長谷川さんが喋らないっていうことを考えると、
デートで吉野家かじゃないですか。
え、どういうこと、どういうこと、
吉野家はデートじゃない、
吉野家、
え、そうそう、喋るか喋らないかの話じゃなくて、吉野家の話じゃないよ今。
牛角、
あ、
すいません、ちょっと聞き間違えました。
あ、デートで牛角かっていうことで
頼ってるのかもしれないですね。
あ、牛角
いい、ちょっと待って、牛角ダメなの？
牛角いい、牛角以上に何を求め
るの？そう、牛角以上の焼肉屋って言ったらもう韓国に行くとかしかなくね。
アンアンとかだと確かにテンション下がるかもしれんけど、牛角そこそこでいい。
あ、そこ、あ、そうか、
いい、え、叙々苑じゃなきゃダメみたいな。
牛角だからテンション下がってたのか。
韓国いい店ですよ。
ねえ、うん、
牛角、牛角以下の店いっぱいある。安さを求めて牛角以下
の店。でも長谷川さんって、世の一般の女性の意見としては、はい、牛角自体がもう NG らしい。
いや、そんなことない。そんなことはない。
そんなことはない。でももうあの、
いや、私から店も問題ない。
店も問題ない。
店もおしゃれでかっこいい、はい、夜景も見える。
おお。
うん。
おお。
で彼氏もまあまあそんなにまあ不細工でもない。
うん。
うん、でけど何にも喋ってくんない。どうなのそういう。
帰りたい。
まあ普通、まあね、必然的にそうなります
な。はい、なんでそれ喋らないのが成立してる体の空間を出す、空気を出してくるの、あいつら。
そこの場面を見てないから分かんないですけど、
気にして見てみ、あいつらいるぜ結構、そういう生き物たち。
肉と自分が1対1みたいな、そういうことなんじゃないですか。肉しか見えないみたいな。
なんかそれだったら真摯な姿勢が見える。
うまい、うまいじゃない。
肉に対しての真摯な姿勢が見えるじゃん。そうじゃないの。なんか
肉に対する真摯な姿勢でもない。
ない。
なんか別れ話しに来たみたいな
感じでもない。
でもない。何なんですかね、もう焼肉っていう時点で僕らはテンションが上がる人種ですけど、そうじゃない人たちもいるってことですかね。そうい
う人たちは普段から多分ろくに喋ってないの。
じゃあ玉の焼肉でテンション上がってるかもしれない。
テンション上がってそれの可能性があるわけ。
テンション上がってそれだったらいいんじゃないですか。もうそれは僕らがとやかく言うべきとこじゃないじゃないですか。
いいのあれで。
男女で焼肉屋に来てる時点でそこはもうゴールを迎えてるわけじゃないですか、一つの。
それはだからまた幻想でしょ。
なんかね、昔から言うあれはあるじゃないですか。
それはまた幻想でしょ。
肉欲を許し合える関係みたいなあるじゃない
ですか。別にそこはだって気にしないでしょ。
好きな焼肉食べました。
ちょっとスキャンダル。
スキャンダル。お、焼肉を食った長谷川さんが。
スキャンダル。
あ、そういうこと、そういうことでいいんですか、長谷川さん。
そんなこと
はない。ほら、そんなことはないって言ってるじゃねえかよ。
でも焼肉屋って結構だからフライデーとかの芸能記者とか貼ってますよね。だから2人で
牛角は貼ってねえよ。
2人で来たらもうそこだってできてるみたいな確定要素じゃないですか。だから牛角とかそういうことなんじゃないですか。
なんかもうなんか何を話していいのか、何を話してるのか分からなくなってきたから。次行こう。
何聞きたかったのか
も分からなくなってきたから次行こう。
焼肉ね、美味しいですよね。僕もあのこの間地元で焼肉キング行きましたよ。美味しかった。
美味しかったね。
非常に美味しかった。焼肉屋があるってことだけでいいんじゃないですか、もう。なんかあります？あと。
あとなんかあります？
あとなんか言う、なんかあります？
言うこと、うん、いや、いっぱいあるけど、
はい、
あ、そうなんですよ、あれですよ、22年目の告白をね、頑張って見に行ったんですよ。
あ、映画ね、はいはい、頑張ってっつって、またなんかうんこ投げ落としてるでしょ。
いやいや、そんなことないですよ。忙しい中、頑張って見に行ったわけです。
はいはいはいはい、はい、
そしたらね、茶番だったね。
また、ほらまた公共の電波で。
いやいや、だからそのなんかオープニングとかそういうのはすごい良かったの。
ええ、
いや、じゃあ、なんかね、細かいとこ言い出すと面白いところはいっぱいある。
は
い、けど、なんか笑う犬でさ、なんかうっちゃんがさ、なんか、はい、あの部長みたいな感じでさ、いるもの、いらないものみたいな箱があったじゃん。
ありますね、はい、はい。うん、
でどっちにするみたいな感じで、あの映画が面白かったか面白くないかってなったら、俺、面白くない方に入れた方がいいと思う。
最近見た面白かった映画なんですか、じゃあ。
最近見た面白かったよ。だからコマンドになっちゃうじゃねえかよ。
コマンドで
ーで、でも、
はい、
22年目の告白はね、はい、なんかね、はい、いや、牛田さんとかすごい、やっぱすごいね、あの人ね。
いやいや、
あの天才だと思う。
素晴らしいですよね。
無人島キネマの牛田さんとか、22年目の告白を表してちょうどいい映画って言ってたから、
ちょうどいい映画。
ああ、そんなごくねえなーと思って
あのボキャブラリーの話です
か。うん、そんな気の利いたこと言えないもんなと思って
ああ、
そうね。牛田さんも広い意味ではあんま面白くなかったっていう。
ちょっとそんなの言ってないですって
それを含めた上でちょうどいい映画っていう、あ、すごいなと思って。
人の意見、その数値化すると何十
何点、確かにちょうどいい映画なの。
一言で言う能力を持ってるわけですよ。そこをあえて、なんでその0か1かの話でそう切り分けようとするんですか、その人かも、人の意見を。
だって、だってこれ別に藤原竜也が、うわー、キンキンに冷えてやるとかないんだよ、そういうの、何にも。
まあ、そこが見たいみたいなとこありますからね。
何にもない。
伊藤秀明もやっぱりね、ね、悪の経典みたいな、
そう、
打ち切れてるやつがね。
あと、無駄な筋肉を出すところとか。
無駄な筋肉を出すとかね。
とか、そういうのも何もない。
海に潜ってね、ザバーって
打って、そういうのも何もない、筋トレシーンとかもないからさ、はい、
加藤愛をこういうお
姫様だって、そういうの、
そういうね、海猿的なシーンが見たい。
全然テンション上がんなかった。
ああ、そうですか。僕ちょっとまだ見てないんで、ちょっとネタバレとかやめてください、ね。 ちょっと今週中に見に行こうと思ってるから、ちょっと本当に
そうなんですよ。だから LINE アットで、
はいはい、
あの犯人のことを言ったんです
けど、当てた LINE アット、ライ ン, アットラインアットなんすかあれ。ちょっと今だから言ってきますけど、
ラインアットで犯人のこと言ったんですけど、
はい、
だからそれは正直、
はい、
まあ、ちょうどいい映画だから、
はい、
見なくてもいいんじゃないかなっていう。
あれ流した瞬間に退会した人いっぱいいるんじゃないですか。減ってませんかそれ。
いやいや、見なくてもいいんじゃないかなと思ったから、はい、それだったらなんか家で銀河鉄道999とか見てた方がいいと思うのよ。
いやだってそれだったらちょっともうちょっとこう、じゃあ銀河鉄道999見ました、面白かったですっていう方に持ってればいいのに。いいですけど、
なんかわざわざ見に行くまでもないのかなという。
LINE アットすげえ波乱呼んでますけど大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫大丈夫
大丈夫です。
大人気大人気。
本当ですか。不快になってる人いませんか。あれ
大人気大人気。
はっきりさせておきますけど、僕あれに関してノータッチですから、ね、全部ちゃんまつワークスですからね。
大人気大人気大人気。ボットが頑張りすぎちゃってさ、そのなんかせーのでメールを送るっていうのがで、なんか月決まってんだよメール数が。
あ、そうなんですか。あんな毎日送るもんじゃないですか。
毎日送ってもいいんだけど、はい、最初のうちはなんか登録してる人が少なかったから、
あ、
なんか月1000通までなんだって。
あ、そういうことなんですね。
で、まあ、1000通だったらそんなに、はいはいはい、で1日3通まで送れると、
はいはいはいはい、
だからそんなどうでもいいなと思ったの。
あ、そっかそっか、月1000通だから累計なんですね。
そうそう、でだから新庄君に1回送ったら3通で、はいはい、長谷川さんにも送ってたら3通で、それで1日6通になるわけ。
あ、まあまあ1日3
通だから10人になると60通になるわけ。
そうですね。
でだんだん増えてきて、そんなの分かんないからずっとやったらいつなんかある日なり振りのまま送れなくなっちゃってさ。
え、マジっすか。え、ちょっと待って、それ、え、今さ、あの登録者総数とか分かるんですか。
なんとなく分かる。
なんとなく分かるんですか、うん、怖っ。1000通でしょ。
うん、
え、だって賞味1週間もやってないですよね。あれ
だって毎日だって送ってたのよ。毎日どうでもいい情報送ってた。
どうでもいい情報となんかあの不快な画像が送ってきたんですけど。
で個人で新庄君と個人でやり取りする分には別にそれはあのかかんないんだって、メール数は。だそれは全部ボットがやってるから、いくらでもそれは大丈夫ですよっていう感じだから、今後は1週間に1回何かしら情報を流せればなというふうに思ってます。
1週間に1回だから、ちょっと本当にあの身のある情報を流した方がいいと思いますよこれ。
なんかストレッチの方法とか。
そういうのもいいですけど、
これだったら痩せるとかそういうやつ。
これ多分無駄打ちしすぎたってことでしょ。
いや違う、だからやりながら勉強、だから戦いの中で成長していくタイプなの、ちゃんまつは。
あ、ベジータみたいな。
そうそうそう、
だから袋詰めしてる画像とか超無駄だったじゃないですか。何なんですかこれ。
いらなかった、
ね、本当いらなかったこれ。
タイのゴタイのゴーゴーバーの写真を最後にして、もう終わったもんね。それ振りだったんだけどさ。
振りでオチ持っていけなかったじゃない
ですか。オチまで持っていけなかったっていう。
はあ、てなわけで、
はい、
LINE アットの登録をお待ちしてます。
ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい、
今回なんですけども、
はい
はい、今回テーマですね、121回目なんですけども、今回映画でやりたいと思います。
お、
はい、
さすが映画系ポッドキャスト。
映画系ポッドキャストですから、はい、今回のテーマは、俺たちのグーニーズです。
来た、
グーニーズ。
ついに来たね、グーニーズ。
いやね、これね、あのこの間牛田さんがね来られた時にちょっとね、
うん、
お話しして
たもんね、
なんか最近あの久々にグーニーズ見てみたんですみたいな話で、うん、ああそういえば僕グーニーズってあれですよ、あの子供の頃にテレビとかでやってる日常用映像とかそういう金曜ロードショー的な
時
代から、
はいはい、やってましたね。
で11時までって結構子供にとっちゃ遅い時間なんで、
ミッドナイトエクスプレス
だもんね。そうそう、全部見ることがなかなかできなかったんですよ。初めて僕テレビで最後まで見た映画がグーニーズだったんですよ、
はいはいはいはい、
でそれを覚えてるんですけど、でもなんかどんな話だったかなっていうの結構もうだって20年以上前の話
だから。前だよ、30年前だよ。
いつかな、小学校多分低学年ぐらいだと思うんですよね、うん、だからちょっとこれ見直そうと思って、うん、そんな悲しみ出たしと思って今回ちょっと見てみました。
あ、これね、俺藤沢のミユキ座に親父と一緒に見に行ったね。
はいはい、本当ですか。
うん、その次、はい、その次にランボー2だった気がする。
いいラインナップだった。
いいラインナップだったんだあの頃。ミユキ座分かってたもんな、店主。
いい時代ですね。
もう潰れちゃったし。
はい。はい、というわけでね、このグーニーズという映画なんですけども、
はい、
これですね、どんな話かと言いますと、伝説の海賊が隠した財宝を探す少年たちの冒険を描く1985年制作のアメリカ映画でございます。うん、はい。
85年、
はいはい、監督はリチャード・ドナー、
うん、
はい、原案制作総指揮スティーブン・スピルバーグ
でございます
。
出た、
はい、世界のスピルバーグ、
はい、
はい、これあれですね、監督はあのオーメンとかのスーパーマンとか、
あ
とリーサル・ウェポンの3部作やったりとか。
ああ、はい、もう保護者中の保護者だね、
リチャード・ドナー監督はね、はい、方ですね、
はい、
はいはいはいはい、 アリザルフェブも4まであんのか忘れてました4戦目、はい、なんですけども
名作ですよグーニーズ
これね、なんか、うん、面白かったです僕は
最高ですよ最高、うん、
すげえ好きな感じの映画でしたやっぱり
4,5 年前に見直したから、
うん、あ本当ですか、
うん、これ面白かったような気がするなと思って見直して、はい、最高だった
ね、
なんか
全然あのねそんな旅するとかではなくご近所の洞窟をうろうろしてるだけなんですよ言ってしまえば
でも近所の洞窟にとんでもない財宝が埋まってたってやつだよねそうそうそ
うだって家のなんか屋根裏部屋か物置部屋かなんかに海賊の地図がね、うん、あるんですよねそれ発掘してうわっつってでなんかあの地上げ屋かなんかにあの家追い出されようとしてるんですけど明日までしか入れないみたいな
あここもこのシーンよかった
な、うん、で明日になったら僕らグーニーズ、まあね、あの子供たち の、うん、あのチームがねあの悪ガキどものチームがあるんですけどグーニーズも解散だなーなんて言ってたらじゃあそ の、 あの海賊のお宝を見つければ家を手放さなくて済むんじゃないかみたいなこと で、
うん、
であの主人公のマイキーがね、
うん、仲間を集めてマイキーだそうだ
そうそうそうそう仲間を集めてその宝探しに行くわけですよだからまあかちょっと角度変えたあのスタンドバイビーみたいな
あそうね
感じのちょっとね趣は違いますけどもうちょっとエンタメ寄りというか面白い寄りになってますけど映画なのかなとはい
ヒューどこのシーンお気に入りですかね
シーンとしてはねシーンとしてはやっぱねあれですかねスロース
ちょっと待って待って新庄さんいきなりそれ大トロから行くみたいな
ちょっと大トロから行っちゃいました
あれお兄ちゃん大トロから行っちゃうみたいな
ちょっとい
やスロースいいよ全然いいよスロース
いや軽めのとこからだと最初のとこのチャンクをあの、うん、家に入れ
てチャンクってあのデブね
デブのね、うん、デブのチャンクを家にあのマイキーマイキー俺うちに入れてくれよみたいな感じであのドリフのバカ兄弟みたいな感じで兄ちゃん兄ちゃん俺だよ俺誰だみたいな感じのとこでピタゴラスイッチみたいな感じであのガチャンってやったらなんかこうぐるんぐるんぐるんぐるんゴロゴロゴロゴロゴロガタンガタンガタンガタンみたいになってチャンクがドーンって入ってくるみたいな
その
バカシーン
すごいよかったすごいよかった ね
いいっすねあとあのチャンクにチャンクがいつもなんかあの物とかをあの壊すんでお前壊すなよって言ってるのにダビデ像を
ちゃんと落として壊すやつね
落としてで落として拾うんだけどいつも俺がヘマすると思うねみたいな感じでドーンって置いてで次の瞬間また落としちゃって結局壊すっていうでそのダビデ像がチンコだけ取れてる
穴があったあったそういう
チンコだけ取れてるっていうすげえしょうもない冒頭のシーン
いやよかったわ
もうつかみからなんかねすげえしょうもなくていいんですよ
なんか一歩二歩三歩四歩だってなんか探すんじゃなかったっけなんか洞窟
洞窟
千代子霊糸みたいな感じで洞窟まで行くんじゃなかったっけ
あ洞窟までなんかそんなんでしたっけいやなんかあのあれですよお兄ちゃんが結構マイキーのことを心配して主人公マイキーのことを心配して
お兄ちゃんも一緒に行くんだよね
高校生ぐらいのねそうであのバカなこといたずらとかすんなよみたいな感じでいさめてるんですけどあのお兄ちゃんのエキスパンダーで椅子に縛りつけてで宝の地図を持ってねいや危ないからそんなとこ行くなって言ってるんだけど宝探しに行くんですよね4人がね、はいはい、マイキーとマウスとチャンクとデータが
なんで名前覚えてねえわ
そんなグーニーズちょっと全員紹介しましょうか話に出てくるから話出てくるんで、
うん、
まあちょっとマイキーっていうのは主人公の少年ですね、うん、はいあの非常にあの勇敢で行動力のある少年ですね、
はいはい
はい、吹き替えの浪川大輔さんのですね声が非常に泣ける
知らねえ知らねえ
あれですよあの0080 の、 あのポケットの中の戦争のあるの声の
人あるの声の人ね、
はい、この当時のなんか、ね、少年主人公とかみんな浪川さんでした、はい、こんな感じなんですごい懐かしさが込み上げてきますね、はい、で次、マウスっていうやつがいますねこいつあの口が悪いやつです
あそんなやついたっけ、
うん、口が悪くてすげえ汚い、
うん、
あのなんか言葉でゲーッつって笑ってるやつです、
はあはあ、
ただビビリなんで、
はいはい、
でスペイン語の通訳ができるっつってマイキーの母ちゃんが連れてきたスペイン語 の、 あのお手伝いさんにあの嘘ばっかり吹き込んでこの家最悪だどうかしてるわって言わせるやつ、はい、でチャンクがデブですね
あデブね
分かりやすい
愛嬌の愛嬌ならデブね
デブで間抜けで、虚言癖があります、
うんはいはい、
すげえホラ吹きなんですよね、
はい、
でチャンクは途中でなんかね人質になったりとかして別行動することなんですけど、
そうだよね、
うん、シャンク非常に美味しいですねあと顔芸が最高、
はいはいはい、
顔芸あの警察呼びに行った時とかになんかフラッテリーの一味の家がここにあるんだよアジトがここにあるんだよ警察まで乗せておくれよって言ったらあのフラッテリー一家の長男と次男の車でああって言ってる時の顔が最高に面白いです、はい、でデータっていうのは発明野郎ですあの中国人の
こいつさ、インディ・ジョーンズにも出てたよ。
出てました、はい、
インディ・ジョーンズ魔球の伝説に一緒にあれだよね、ハリソンと一緒にトロッコ乗ったり
してたからね。ベトナムのやつね、2作目ですかね、うん、はい、あれで出てくる少年です。
あ、すげえなこいつと思って、こいつ、はい、今何やってんだろう。
キーホイクアンさん。
キーホイクアンは今何やって
んの。キーホイクアンはですね、その後ですね、X メンとかですね。
え、出てんの。
武術指導をしてます。
あ、そうなんだ、は
い、
あ、でも
賢人とか、ジェットリーのザ・ワンっていう映画とかの武術指導、
先生的な立ち位置なんだ。あ、でも
なんかその振り付けというか、そので
、まあまあ、芸能の仕事にいるんだ。
そうですね。あとは2046っていう木村拓哉が出た、映画ありましたね。
ウォンカーウェイのやつだ。
ウォンカーウェイ、はいはい、あれのキムタクの通訳をしたん
です。関係ねえじゃねえ。
はい。キーホイクワン、ね、データです。データもまあまあ美味しいですね。
データ美味しいよね。
データのなんか一番まともというか、ちゃんと知識持ってるやつなんで。うんうん、
へ、
はい、で、あと
元気なんだな、よかった。
元気ですね、はい、で、あとブランドっていうのがあのマイキーのお兄ちゃんですね、うん、弟思いのいい兄貴なんですけど、一、うん、つ難点がありまして、バンダナがクソダサいです。超ダッセーの赤いバンダナ巻いてるんですよ、
ね、赤いバンダナ。
T シャツここの肩までまくり上げて、で最初筋トレしてて、で、弟にあの自転車の空気抜かれてて、で近くに乗ってたあの女の子のあの小松木自転車を強奪して、こうやって追いかけるんですけど、
あったあった、
そのシーン大好きですね。で、あの途中であのすげえあの嫌なやつ、あの高校の嫌な友達にの車にこうやって、はい、お前も来いよって腕かしっつって、やめろやめろって言いながら車でブーン飛ばしながら、あの崖からダイブするって。
なんか喘息の発作を収める薬みたいなのがお兄ちゃん使ったんだけど、はいはい、
それマイキーの方です。
あれもなんかアメリカっぽくてかっこよかったもん、ね、はい、あれ自体が。
思考思考してますね。
当時なかったもん、あの思考ってするやつが。
あ、本当ですか。喘息の子とかやってませんでした。
やってなかった。やってなかったっていうかね、俺多分ね、5歳か6歳だから。
あー、そっか。
周りがまだそれをやり始める前で、なんかかっこよかったね、あれをやること自体が。なんかすげえ、アメリカってかっけえと思ったもん。
なんか結構アメリカのハリウッド映画の悪役とかで、あんまり体が丈夫じゃないやつ
でもやるよね。
やったりとかしますよね。あれも。違うか、なんかあのマッハの悪役とかもやってたけど、
あ、なんかやってた気がする。
あれは生態がないのか、なんだっけな、うん、
あ、いいな。
今だとあれですよね、インフルエンザのあのリレンザとか急に、
そう
あれな感じですけど、そうですね、マイキーは全然持ちなんで、だからあんまり無理はできないっていう感じなんですけど、でも無理してますけどね。
むちゃくちゃ無理して
る。あんまりその設定が効いてはなかったなと思います、はい、
だみんなで、はい、宝探しに行く話だよね。
そうですね。で、その前述の4人、マイキー、マウス、チャンク、データの4人が子供たちで、ブランドがお兄ちゃんなんですけど、はいはい、で、あとあのガールフレンド、ブランドのガールフレンドのアンディっ
ていう、そうだ、彼女が来んだよな。
彼女がそうなんですよね、かわいいチアリーダーの。そう、
高校生にもなると彼女がいるのかと思って見てたもんな、
ね、アメリカって進んでるわねーと思
っていう。俺たちのアメリカだよこの映画は。
ブランドのバンダナ、
バンダナいいね、真っ赤なバンダナ。
このテリーファンクジュニアみたいな、あ、ジュニアじゃねえ、テリーとドリーみたいなね、はいはいはいはいはい。で、あとアンディの友達のステフっていう、あとメガネブスがいるんですけど、
あ、いた。
途中でメガネがね、あの壊れちゃってただのブスになります。
ああ、そうだ、あれ可愛くなるんじゃなかったっけそれで。
違う、
そういうエピソードなかったっけ。メガネを取ったら可愛かった。
メガネブスなんだけどただのブスになって、で最後、ずっとマウスと口喧嘩してるんですけど、最後助かった時に、いや、よく見るとメガネ取ったら可愛いなみたいな話にはなりますけど。
そうだよね。
でもそうかって思う。
のび太の母親みたいになってないってこと、
はい、のび太の名さんみたいなやつでしょ、弁蔵さんみたいなでしょ。
これ、はい、場所どこなの、場所とか舞台は。
場所はなんかオレゴン州のどっかみたいな。
確
かに、
全然イメージは合わなかった
感じがしますね、はい、
でオレゴン州なんだ、
うん、オレゴン州の、はい。で、グーニーズ、まあ、結果的に7人ぐらいで行くことになりますけど、あのフラッテリー一家っていうすげえ悪者のギャングの、あの母ちゃんと息子が2人いて、うん、3人かいるんですけど、なんかあれですね、
85年、
うん、はい、85年ですね。だからラピュタの動乱一家の元ネタなのかなと思って、ちょっと
こっちの先、
こっちのがちょっと先です、1年先です。
あ、じゃあどうかな。でも1年だともう考えついてる可能性があるんだよな。
カヤオはでもあれですよ、あれですよ、ホイチョイから学んだりとかしてますからね。
ホイチョイからパクってるもんな。早尾ホイチョイからパクってるの確定説、ね、
結構他のエンタメから
1年前でしょ、
添えてる可能性が、はい。まあ、でもドーラ一家と違うのは仲間にはならないってことですけどね、
まあ、いや、パヤオがグーニーズを見たか見てないかの2択だったら絶対見てるね、
うん、 やっぱり、
うん、
はい、まあちょっと
あでもちょっと待って、うん、ラピュタを連想するようなシーンがいくつかあんな、
いくつかあるんすよ、
パクってんな、
うん、あれ巨人兵みたいなののオマージュのスロースもね、あの一人だけフラッテリー一家の三男坊は地下に閉じ込められてるなんか大男の顔がこう半分潰れてる感じの、
いやスロースってもうだって、はい、すげえもんな、出てくる時すげえホラー演出だもん、
ホラー演出ですよね、
子供の頃見に行ってここすげえ怖かった記憶、
いや俺もこれこのシーンだけはすごい怖かったの覚えてるんですけど、
ここすげえ怖くて、うん、結局あれなんだよね、あの、はい、すげえもうなんか、はい、もうクリーチャーなんだけど、
はい、
ここあの根はいいやつで、うん、チャンクと一緒になんか助けてくれるみたいな、
はじめマイキーがあの地下のとこに忍び込んだらなんかいるぞって言ってこわーっつって出てきて化け物がいたよ兄ちゃんっつって逃げていくんですけど、チャンクがその後、警察にね通報しに行こうとしたら逆に捕まっちゃって、あの手をあのミキサーにかけられて
たりするんで、そうだやったやったやった
っつってで、で地下牢にぶち込まれて、でそこで会うんですよねスロースとね、
スロース、
はい、
でもなんかほんと5歳か6歳の頃に、はい、あ人は認めちゃ見た目じゃないんだなってことをね、はい、俺はこの映画から教えてもらったよ
そうですね、心は優しいです、ね、
心が優しければ十分なんだなっていう、
ちょっとなんかあのあれですけど、スロースみたいな人って昔町内に一人ぐらいいません
でした、知らねえよそれ、新庄、うちだけ新庄くんちの近所にいただけだ
よ、マジっすか、いやなんかね、いや
え、
うん、
まあ、ちょっと変な話、
変な話、
様子がおかしいというか、
様子がおかしいというか結構その、 あの外見に現れちゃってる感じの、うん、人っていましたよ。なんかあそこの家にすげえ怖えやついるみたいな話を聞いて、そーっと行ってみたら、いや本当になんか
スロース
みたいな感じの顔が半分すげえ、すげーあの北斗神拳を食らってしまった感じのあなんかねちょっと表現に問題があるかもしれないですけど感じの人がいて、でなんかあの家で仕事してるみたいな、
ああそう、
人がいましたよ。
でもだってさ、この映画さテレビでやれない理由がさ、スロースがリアルすぎるからでしょ。
そうなんすか。
だってこれ無理でしょ、エグすぎるでしょ多分
特殊メイクでね一応
ホラーにもなってないじゃん。だってほらこれ障害者っていう設定じゃん、
まあ障害者っていうか結局そのね虐待によって障害を負わされてしまったみたいな
こと、そうそう、だからホラーだったら多分いけるんだけど、
あ確かにちょっと今は微妙な感じがします、ね、
それで多分テレビにかけらんないから、
う
ん、
あ
多分バックトゥザフューチャー級なのに、
はいはいはいはい、
認知度が低いんだと思う
あそうなのか、
多分そうだ、
ある時を境にテレビでできなくなっちゃったんですよね、うん、へえ、あそうなんだ、面白いのに、
そう多分そうだと思うよ、そんなでも、はい、でも俺そんなねそういうことにバンドはされないから、
はい、
スロースがいいやつだってことは俺は知ってる、
いいやつですね、
うん、
なんかあの
ドッコーとか言えばおーって
キャンク俺スロースだってお前のことすげ
えそうそうそうそう最後、うん、なとあれだよね、俺あのターザンみたいな、
ターザンみたいな、
ああ最高だった、
あれも振りがあってテレビで白黒テレビで見てんすよね、
そうそうそう、
あの海賊映画みたいなのね、
最高、
うん、あそれが振りになってるっていうのがいいですよね。ベヘリットにちょっと似てますけどね
あそうで、ベヘリット
なんか似てると思ったらベヘリットに、
ベルセルク、
ベルセルクの
パクってんな
パクってないっすよパクってない、ベヘリットの元ネタあのスロースじゃないと思いますけど、
ベルセルクはやりかねないよ
でもなんかベヘリットかなと思えば
可愛い、可愛いがあるね。
可愛いはあります、
うん、はい。スロースはいいやつだ、大丈夫。
スロースいいやつですね。スロースのあのなんか最後というか後半であの風雲たけし城スタイルで乱闘シーン、
ね。あ、そうそうそうそうそう。
あの縄でこうやって大縄跳びしたりとか、これでぐるぐるぐるぐるって、あそこであのバーって服破ったらあのスーパーマンのシャツ着てて、
スロースの、ああやったやったやったやった。
スロースの演出だっつ
っ。あったあった。
ね、あそこ楽しいですね。
これディズニーは入ってないのか。
ディズニー入ってないですけど、なんかディズニーっぽいですね。あのパイレーツ・オブ・カリビアみたいな感じなんですかね。
いやあのね、
はい、
生まれて初めてディズニーランド行った時にカリブの海賊がこれだった気がするんだよな。
あそえこれってことないでしょ。
いやなんかちょっと演出違ったんだよ今と。
ああこんな感じの。
昔なんか結構ふんわりしてたからさ、なんかマイケル・ジャクソン踊ってたりしてたから、はいはい、ディズニーランドの中、
あはいはい、なんかあれジャック・スパローとかいなかったですもんね。
ジャック・スパローいないけど、カリブの海賊がグーニーズのなんとかみたいな感じだったよ、ような気がする
あれでしょ、なんか固めのウィリーの財宝を探せみたいな、
うん、
そういう、あなんかそんなだった気もしますよ。確かに本当か
そうか分かんないけど、まあでもまあまあうろ覚えなんで、
はい、 てなわけで、
はい、
ここまでで結構ね、
はい、
報復絶倒な感じの、はい、伝わったかもしれませんが、というと後半に続きたいと思います、はい。